今週はローマの信徒への手紙第3章1節から4節を朗読します。ローマ書第3章1節から4節。ではユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か。それはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある通りです。今週からこの第3章にですね、ローマ書もいよいよ入りました。この調子でいけばもうちょっと3年もかからずにいくかなという感じがしてますけどね。前の第2章の中でパウロはユダヤ人たちの罪を指摘しました。まあ単にこう指摘したというよりも、もう皆さんお分かりと思うんですけど、むしろこう厳しく批判した、糾弾したといった方がいいかもしれませんね。ユダヤ人たちは自分たちがこう神様に選ばれた民なんだ、ね、確信していました。自分たちには神の教えである律法が与えられている、これが証拠だ、ね、また自分たちの体には神の民としての印の割礼があるってね、まあ、そのことを誇りとしていたわけですね。ところがそんなユダヤ人に向かってパウロのもう厳しい言葉が浴びせかけられた、まあ、ある意味ケチョンケチョンにけなされたといっても決して過言ではないぐらい、結構厳しいことが言われたわけですよね。徹底的に糾弾した。ユダヤ人にとってはそれこそ、そんなに言われたら俺たちの達成がないよってね、そう思われるほど厳しい批判の言葉が第2章で語られていたんですね。しかしそうなるとユダヤ人たちも問い返したくなる。皆さんだったらどう問い返したくなりますかね。そこまで言われたらちょっとね、こうなんかこう言い返したくなるというか、問い返したくなるね、ということがあるんじゃないですか、あるんじゃないかと思うんですけど、じゃあ私たち俺たちユダヤ人にマシなところはちっともないっていうのかってことですね。第3章の一節はこういう問いかけの言葉なんですね。ではユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か。この優れている点っていうのは、厳密に言うと他の人に比べてマシなところという意味の言葉なんですね。他の人と比べてマシなところ、お前たちにはいいところは全くないと徹底的に言われて追い詰められると、ユダヤ人たちも達成がなくなってね、そんな時私たちどうするかっていうと、やっぱりこう切り返すわけですよね。じゃあ俺たちに、私に何のいいところもない、少しもないっていうのってね、そういう感じですよね。少しでも自分より劣る人を見つけて、あるいは他の人のどんな小さな欠点でも探して、ほら俺のがちょっとマシなことだってあるじゃないかってどっかでこう言いたくなる、探したくなる、そういう思いって皆さん分かりませんか。分かりますよね。あるんじゃないかと思うんですよね。パウロはユダヤ人ですから、ユダヤ人たちのそういう思いは手に取るように分かってたはずですね。ですからパウロが自ら批判したんですけど、自らああきっとこう思うだろうなって言って、この3章に自らこう問いかけた、そして自ら答えてる、それがこの第3章なんですね。パウロは自らの問いに対してこう答えます。2節ですね。それはあらゆる面からいろいろ指摘できますってまず言ってる、ね、マシなところはないのか、ね、優れている点はないのか、それはあらゆる面からいろいろ指摘できます、あなた方にマシなところがないなどとは絶対言わない、とんでもない、それどころかあなた方の優れたところはいくらでもあるじゃないかっていうことですよね。そしてパウロが挙げたことは何かっていうと、まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。実はこの後ずっと読んでいくと気づくんですけど、あらゆる面からいろいろ指摘できますって言った割にはこの一つしか書いてないんですね。まず他の聖書だとまず第一にって入ってまして、第一にときたら第二と第三があるんだろうと思って読むとないんですよね。第一しかないんですね。まあある神学者は、まあ、とにかくいろいろあるんだけど、しかしこれはとにかく何よりも大事なことだという意味でパウロはこの神の言葉が委ねられたということを語ったんだろうと、少しパウロの肩を持つようなことが書かれてましたね。この神の言葉が委ねられたって書いてあるんですけど、委ねるっ って皆さんどういうことでしょうね。委ねる、まあ、日本語でも同じだと思うんですけど、これはその人の相手の誠実を信頼して任せるという言葉の意味ですね。この人を信頼していいだろうかなどとね、疑っている時には委ねるってことはないわけですよね。委ねられない、とてもじゃないけど任せられない。この人は当てにならないからちゃんとやるかどうかわからないが、まあ委ねてみるかなんていうのは委ねたことじゃなくて、それは試してるってことだけですよね。一応やってみようかってことですよね、ここでは神様があなた方の誠実を信頼したんだ、あなた方を本当に信頼したんだ、そうやってこの御言葉を委ねてくれたんだってパウロは言ってるんですね。あなた方が神様の言葉を聞き、この世の中でその神様の言葉を語り、信仰を持ってそれに応えてその通りに生きていく、そういうこと、そういうあなた方はそういうふうに生きていってくれるに違いない、そういう信頼を持って神様はこの言葉を委ねたんですね。そして私たちがその通り、神の民がその通りその言葉をいただいて、それをに従って生き、またその言葉をこの世の中で語っていくときに、周りの人々にもその神の言葉が聞こえてくるようになる、あるいは見えてくるようになる、そういうものとして神様はユダヤ人たちを信頼してその言葉をお委ねしてくださったんですよってパウロは語ってるんですね。神の言葉が委ねられた、こんなにすごいことないじゃないかってパウロ言ったんですよね。ご存知の方も多いと思うんですけど、ノーベル賞受賞者のうちで 23% ぐらいがユダヤ人だって言われてるんですね。すごいですよね。今まで800数十人の人がノーベル賞を受けたそうですけど、その中の 23% 以上がユダヤ人だって言うんですよ。ユダヤ系の人たちですよ、まあ、国籍はアメリカであってもユダヤ系ってことです。日本人も比較的多いですけど、日本人はでも全体の中の8位ぐらいですよね。ユダヤ人に比べたら圧倒的に少ない。ユダヤ人の人口って全世界の人口の 0.2% 以下だって言われてますから、全世界のね、ユダヤ人の。しかしノーベル賞受賞者が 23% っていうのはね、これとんでもない、本当に驚くべき数字だと言いますよね。これはまさにある人々から言わせれば、幼い頃から神の言葉を教育されてきたことによる祝福なんだってよく言う人がいますよね。ユダヤ人は一説によると成人式が12歳なんだそうですけど、12歳の頃までにはすでにモーセ五章を暗唱してるって言うんです。皆さん、モーセ五章、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、すごい量ですよ。これを全部暗唱してるっていうんですよね。一番最初に覚えさせられるのが申命記だそうで、まあ、どんなに学校の成績が悪い人でも申命記はしっかり覚えてる、暗唱できる、ね、すごいですよね、これね。それほど彼らはその神から委ねられた神の言葉を大切にしているということは確かなんですよね。そしてユダヤ人たちの知恵の源はこの神の言葉の教育にあるんだということも、これは間違いなくその一つとして挙げられることなんだと思いますね。ですからある人は言います。世の中で最も大きい祝福っていうのは、幼い頃から神様の言葉によって教育を受けることなんだ、まあ、そう考えるとね、クリスチャンホームで幼い頃から神の言葉を、読んだり学んだり、ね、聞かされたりするっていうのは何よりの祝福だと言って間違いないんだろうと思いますよね。私たちはそういう意味で御言葉の学ぶこと、御言葉を知ることの祝福っていうものをどれほど信じているだろうか。これは実際にはユダヤ人たちはね、失敗しましたけど、でもそのユダヤ人たちにも劣ってしまうほどクリスチャンがですね、神の言葉に信頼が、ないとすれば、これ悲しいことじゃないかなって気がしますね。さて、こんなに素晴らしい神の言葉を委ねられたユダヤ人なんですが、まあ、皆さんもご存知のように結局は神様の信頼に応えることはできなかった。神様は誠実に彼らを信頼し委ねたわけですが、ユダヤ人たちはその神の誠実に誠実を持って応えることができなかった。これはもう旧約聖書の歴史を読むと明らかですよね。もう一目瞭然、悲しいほどの悲惨な罪の歴史を彼らは歩んできた。それゆえパウロはこう続けます。3節、それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者がいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですかって、これ言うのですかってことですから、おそらくそういう考え方をした人たち、 そういう批判を浴びせた人たちがいたんだろう。どの中にいたかというとユダヤ人の中にいたんだろうということなんですね。ここで不誠実と訳されている言葉なんですね。これは信頼を裏切るということですね。信頼を裏切る、新改訳聖書ですと不真実って訳されてますね。不真実っていうとただ嘘をついているって考えるかもしれませんけど、単に嘘をついているっていうだけじゃなくて、神に対する裏切り行為、神様が信頼してくださったのにその信頼に応えなかったっていうね、そういうことですね。この不誠実っていうのはね。しかしそれならば私たちのそういう不真実あるいは不誠実を神様は最初から見通せなかったんだろうかっていうのが、これユダヤ人たちから起こるかもしれない、起こるであろうと予測している、実際あったんだと思いますが、このパウロの言っていることなんですね。わかりますか。その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですかってことですけど、ユダヤ人たちは確かに私たちは神様を裏切ったかもしれない、でもね、私たちのようなものを選んだ神様の方にも責任があるんじゃないかって言い直っちゃうわけですよね、私たちは弱いし十分じゃないんだから、選んでくれた神様の方がそれをちゃんと最初から分かってるんだったら、それにふさわしい備えもしてねくれるべきだったんじゃないだろうか、選んだ方が悪い、任せた方が悪い、ここで言われてるのはそういうことなんですね。完全に開き直って神の不真実を問題にする、神様の方こそ不誠実ではないのか、そういうことですね。このようにしてまたしても自分を正当化しようとする、ユダヤ人の罪ってそこでしたよね。自分は正しいとしてしまう、自己正当化、自己義認という、これ神学用語で言えば自己義認ということですが、ユダヤ人はまたしてもこういうことにおいて罪に、自己義認という罪を犯してしまう、しかしこれは単に人事ではない、ユダヤ人だけの問題ではない、私たちにもこういうことがあるんじゃないだろう。一応口ではね、私にも自分にも責任がないわけではないと言いながらも、内心どっかでこんな私を選んだのが悪いなんで私にこんなことをさせたのかと言ったりして、例えば親に文句言ったりね、学校の教師の責任にしたりね、あるいは上司の責任にしたり、会社の責任にしたり、社会の責任にしたりということが私たちにあるんじゃないだろう。そして誰よりも神様に対してそういう態度を取ることがあるんじゃないだろうか。耳の痛いことかもしれませんが、正直考えると自分の中にもありましたね、そういうことがね。日本のある牧師がこのところについてこんなことを書いています。教会とか信仰者とか言ってもどれだけの信仰があるか、こういう言葉を我々しばしば聞かされるのであります。しかしこのような批判が正しい言葉として語られることはあまり多くはないようであります。むしろ自分の中にある不平や不満をこういう形で吐き出すことの方が多いようであります。公に言うよりもブツブツそう言ってしまうとですね、信仰の熱い、ごめんなさい、多いようで、信仰への悪口は不思議に信仰の弱い人たちから聞こえてくるものであります。信仰の厚い人で信仰を最もよく知っている人は信仰の悪口も言いませんし、信仰について悲観的なことはめったに口にしないものであります。なかなか厳しいことを言う牧師で、前回の説教の中でも引用させてもらったね、牧師の言葉なんですけれども、この牧師はこの部分の説教でさらに繰り返して言うんですね。なぜ神の不真実をなじるのか、またなぜ教会をなじるのか、なぜ他の信仰者たちのことをあの人もこの人も信仰なんかない、教会なんかダメだと言うのか。神の不真実、人の不真実をなじるのは実はあなた自身の中に不真実があるからではないか、あなた自身の不信仰の反映でしかないのではないか、なぜ神をなじるのか、信仰の厚い人はそんなことはしないってね、その説教の中で語るんですね。皆さん、信仰の厚い人はそんなことをしない、 信仰の悪口言わない、あるいは悲観的にならないって言われてるんですけど、なぜ信仰の厚い人は悲観的にならないんでしょうね。そんなに自分の信仰に確信があるからなんでしょうかね。そういうことじゃないと思いますね。じゃあ何なんだろうか。パウロはここで真実っていう言葉を使ってますが、真実って語るときに一体誰の真実を言っているんだろうか。誰ですか。自分ですか。違いますよね。神の真実なんですよね、神の誠実、神の真実なんですね。この神の誠実をなじる言葉に対してパウロは4節で決してそうではないって断言したわけですね。この決してそうではないって強い言葉ですけど、新改訳聖書だと絶対にそんなことはありませんって訳されていて、さらに口語訳聖書ですと断じてそうではないってもうちょっと強いね言葉が使われてますね。人間の知恵の領域を超えて仰ぎ見るべきものをちゃんと見なきゃいけないんだ、そういう意味で断固としてそういった考え方は拒否するという、そういう断固とした断言ですよね。それがこの言葉ですが、パウロって結構手紙の中で何回も使っていてね、この断じてそうではない、決してそうではないっていうのは15回ぐらい新約聖書に出てくるそうです。そのうち14回がパウロが使っている言葉なんですね。パウロの得意な言い回しの一つかもしれませんね。さらにパウロは続けます。人はすべて偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきです。宗教改革を起こしたルターはこのロマ書の公開の中で今この言葉ね、断じてそうではない、人はすべて偽り者であるとしても神は真実であるとすべきですって、この言葉は祈りの言葉なんだっていう説明してるんですね。面白いなと思うんですね。神は真実な方であるとすべきですって書いてあるんですけど、これは祈りなんだってルターは言うんですね。つまり祈りの中でたとえすべての人が偽りであるとしても神様あなたの真実に変わりはありません、あなたはどこまでも真実そのもののお方です、私はそう信頼しますと告白すること、そういうものなの、そういう言葉だって言ってるんですよね。多分これはルター自身がこの世のさまざまな困難苦難の中で苦しむ中で、神様この世の人々は不誠実だし不真実です、私自身もろくなものではありません、でもあなたは真実です、あなたの誠実に変わりはありませんって、まあ祈ったんだと思うんです。そうやってあらゆる困難苦難を一つ一つの苦しみを乗り越えてきた、そういう意味なんだろうと思うんです。そしてパウロはこの4節の後半に一つの言葉を、これ詩編の言葉なんですけど引用してますね。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られる、これ詩編の51編の6節の後半部分の言葉の引用。あなたは言葉を述べる、これあなたって神様ですね、神は言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られるって、ね、実はこの詩編の第51編今日読みました、気がつかれましたが、これは悔い改めの詩編と呼ばれている詩編で、信仰者の代表選手と言って、あ、必ず10人挙げればその中の1人に選ばれるであろうダビデ、あのダビデ王様もですね、とんでもない罪を犯した、自分の家来の奥さんを自分のものにするためにその家来をわざわざ一番激しい戦地に送ってね、そして殺させるようにしてしまった、まあ、殺したってことです実際にはね、彼がね、そうやってその人の妻を自分のものにしてしまうという恐るべき罪を犯した、その罪を預言者ナタンによって指摘されて、それをはっきり認めた時に歌った歌がこの51編だって言われて、罪が明らかに表され、その罪を恐れながら歌った歌、これが第51編、そして、まあ、祈った祈りでもあると言っていいと思うんですね。51編の5、6、7節だけもう一度読んでみますが、51編5節からこれ皆さん一緒に読んでみましょうかね。はい、あなたに背いたことを私は知っています、私の罪は常に私の前に置かれています、あなたに、あなたののみに私は罪を犯し御目に悪事と見られることをしました、あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません、私は咎のうちに産み落とされ 母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。罪という言葉が何度も出てきますが、ダビデはその自分の犯した罪をはっきり認めたんですよね。私は生まれた時から罪の中にあった、不真実の中にあった、そして今もまた大きな罪を犯した。皆さん、そういう中で認めなければならないことって何だろうか。改めてそこで気づかなきゃならないこと、そこにおいてしっかりと私たちがこう確認すべきと言ったらいいんですが、認めなきゃいけない、それを本当にしっかりと告白しなきゃならないこと、それは何か。それが神様の誠実、神様は正しいということなんです。まあ、神の義と言ってもいいかもしれませんね。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私たちが言葉を述べるときっていうのは、いつでもどっかこう自分の義を立ててしまう、自己弁護的になってしまう、そういうことってありますよね。自分は間違っていないとやっぱりどっかでこう言いたくなってしまう。一応自分の非も認めつつもやっぱり相手を非難してしまう、そういうところが私たちにあるんじゃないかと思いますよね。そうなるとどうなるか、実はますます私たちは神様から離れていくんですね。心が固くなりになって、ひどい場合には心が病んでしまうことすらある。その病に打ち勝つ道はどこにあるんだろうか。それは神様、たとえ私は人間は不真実でもあなたは正しいです、あなたは義です、そういうことなんですね。神の義を認める、神はどこまでもいつまでも正しい方ですとはっきり認めて告白すること、そこから新たなスタートが始まるってことですね。そこができないとこう新しいスタートが切れないってことですよね。皆さんご存知な方もいらっしゃるかもしれません。土井武雄っていうですね、カトリックの信仰を持っている精神科のお医者さんがいました。甘えの構造っていうね本を書いて、非常に世界的にも有名になった人で、もう亡くなった方だと思いますが、この人が表と裏っていう題の本も書いてるんですね。これ小さい本なんですけど、僕何十年も前に読んだ本なんですが、心の病の、まあ、の専門家ですから、その当然病について書いてるんですけど、この土井先生が一番大切なこととするのは、人間の心の中にある秘密の生活を大事にしなさいって言って、心を病む人っていうのは自分のいろいろな故障の原因を求めて何かのせいにしがちである。これは自分の中に秘密があるのを知らずに自分の秘密の生活を生き損なって、そのために病んでいるってこの先生言うんですね。うまくいってないってことですね、そのことがね。中には自分にはもう秘密なんかないっていう、これはもう困った人だって、秘密が全くないっていうのもこれは困った人だって病んでしまうって言うんですよね。逆に自分の秘密があったかも今誰かに奪われているかのごとくな、この恐怖状態にある、これも、まあ、病む原因の一つだ、まあ、いろんなそういう病の姿をその本の中に描いてるんですが、そういう病から癒される秘訣は何かっていうと、この先生は安心して秘密を持つことだっていうんですね。これ悪いことしなさいって意味じゃないですかね。自分一人でいられる、誰にも邪魔されない、その秘密のそういう時場所、そういう心の中の一つの部屋を持ちなさいっていうことですよね。だから子供にも必要だってことです。大人にももちろん必要ですけどね、自分の子供にも、そして自分自身にもそういう秘密を持たせること、そしてその秘密の生活において安心してゆとりのある生活を送ることができる、それが心の健康の秘訣だ。なんか深いなって気がします皆さんね。これ私たちクリスチャンとしてどう受け止めたらいいだろうか、まあ、この方もカトリックの信仰者ですけど、クリスチャンなんですけどね、私たちはこの本当のゆとりって何かっていうことを御言葉から知ることができるんじゃないかと思うんですね。自分が自分がと言い続けている間は ゆとりは生まれないんですね。信仰においてもそうです。自分が信じている、自分が神様を捕まえている、自分が誠実に真実に生きている、それが信仰だと思っている間は信仰の世界にもなかなかゆとりが生まれてこないんですね。自分が頑張っちゃってる世界ですね。自分が頑張ってるとどういう間違いが起こるかというと、いつもユダヤ人で見ているように自己正当化が起こってくるんです。頑張ってるじゃないですか私はってね、私は正しいんですっていう自己正当化は全然ゆとりを生んでこない。裁きが起こりますからね。そうではなくて、自分の真実に勝って神を真実とすること、神の真実を発見し、神の真実をこう見出し認め、そして告白していくこと、あるいは神様が真実なお方であり、その真実な神様に安心して自分自身を委ねていくこと、それがまあこの人の言う、この先生の言うその心の秘密、その秘密の生活を大事にするっていうあり方につながっていくんだろうと思うんですよね。パウロははっきりと言っています。人は全て偽り者であるとしてもって、全てって言ったら自分も入るんです。自分も嘘つきだって認めるってことですよね。だけど神様は嘘をつかない、神様は誠実である、神様は真実だと告白しようではないか、そこに立とうではないか。その時何もかも信じられなくなってしまったようなこの世界にあって、ただ一つ信じられる、ただ一つ全てをお任せすることのできる、信頼することのできる、まあ、空間ができると言ったりか、そういう存在がを見出すことができるわけですよね。そこに心のゆとりが生まれるということであろうかと思うんですね。そこに自由が生まれると言ってもいいかもしれません。そしてそこに義が生まれるということもできるですね。神様と正しくつながっていく道、それが義ですよね。そしてそこに病を知らない道が開かれていくということでもあるかもしれませんね。まあ、しかしそれでも私たちは繰り返し繰り返し偽りに陥ってしまったり、固くなりになってしまったり、そういう意味で恐れたり不安になったり、心病んだりね、夜も眠れなくなったりってことあると思うんですよね。一人のご婦人が、クリスチャンのご婦人がですね、まあ、クリスチャン成り立てのご婦人らしいですけど、とても神経質で、ほんの小さなことでもすぐに心を煩わせてですね、夜も眠れなくなってしまうという、そういうご婦人がある時一人の牧師に尋ねたそうです。先生、私は夜眠れない時にお祈りをするのです。お祈りをすると眠れるようになるのです。眠り薬より効くのです。眠り薬より効く薬としてお祈りを使ってはいけませんか。神様に申し訳ないことですか。なかなか正直な人ですよね。そう聞いたってんですね。牧師は答えました。とんでもないです。祈って眠れるのならそんなありがたいことはありませんから、どうぞ祈ったらいいですって、ね、ダメですなんて言ってね、お祈りできなくなってまたねノイローゼになってしまったらね、困るわけで、まあ、しかしそれでも祈れなくなるようなこともあるかもしれません。でもそんな時でも自分で祈ろうとする必要もないって言うんですよね。神様祈れません、この祈れない自分を助けてくださいと神様に身を委ねるのもまた祈りだっていうことですね。神の真実ってそういうことだ。わかりますか。人は全て偽り者であるとしても、自分自身の祈りさえ偽りで形だけになってしまう、全然気持ちが伴わないようなものになっていたとしても、それを認めてもいいじゃないかってことですよね。そういうものだって。でもそういう中で神様の真実が現れる、それを祈り願う。神はどこまでもいつまでも変わらないお方、真実なお方、誠実なお方であると私は信頼します。祈りすらまともにできない私たちのために、実はイエス様は死んでくださったんですよね。死んで黄泉にまで下ってくださった、そして蘇ってくださった。だからパウロは、あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると、まあ、このロマ書に引用してね、宣言することができたということで、できたと思いますね。パウロはここで、あなたは裁きを受けるとき勝利を得られるって書いてるんですけど、 あなたは裁きを、神様が裁きを受けるってね、おそらくパウロは イエス様のことを思い浮かべていたと思うんですね。イエス様はユダヤ人によって裁かれたわけです。自分たちは正しいと言ってやまない人々によって裁かれ、偽の裁判にかけられ、十字架にかけられた。それは一見神の御子の敗北であるように見えたかもしれない。しかしその実はイエス様は勝利したわけですよね。人間の罪と悪魔に勝利した。パウロがここで裁きを受けるとき、勝利を得られると言ったときね、おそらくこの裁かれているイエス様の真実、十字架にかけられているイエス様の勝利を見ていた、そうやって耐え抜いている神の愛の真実を思い描いていたに違いないと、ね、ある神学者は言ってますね。少なくとも私たちがそのイエス様のお姿を思い浮かべて、そこに現れている神の恵みの確かさ、神の誠実、神の真実の確かさに立ち返るときに、私たちも初めてこのパウロの言葉にね、アメンってね、確信を持って答えることができていくんだと思いますね。私たちがどんな迷いや不信仰に陥ったとしても、またどんな病や罪に陥ったとしても、癒され、あるいは救われる道は一つです。それは神の真実に立ち返る。私たちの周りにたくさんの迷っている人、病んでいる人がいます。その人たちも神の真実に生きる、その心の秘密に立ち返ることによって新たな命を得ることがなるように、私たちは祈っていきたいと思いますね。そういうことのためにも、まず私たちが健やかに生かされることを祈り求めていきたいと思いますよね。その秘訣は神の真実。たとえ人が、私も含めて全ての人が偽りであっても、神は真実です。たとえ人は神を裁いたにしても、神は勝利されます、いや勝利されましたって、ね、そこに立つ、その時私たちにも勝利が訪れる、健康が訪れる、そして病んでいる人に、悩んでいる人たちにも少しでも手を貸すものとしてですね、神さん私たちをも用いてください。そのことを期待したいと思いますね。メッセージの最後ですけど、このメッセージを用意しながら、一つの御言葉が僕の頭の中に強烈に思い浮かんできました。その言葉を読んで終わりたいと思います。マタイによる福音書のイエス様の言葉です。6章の6節、皆さん一緒に読みましょうか。マタイ6章6節、はい、だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。もう一度読みます。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。父なる神様との親しく深い交わり、祈りの交わりの中で心のゆとりを取り戻し、ゆったりと時を過ごすことができるように、そういう意味で健康な心、健康な信仰の秘訣がここにあるということですね。ぜひ心に留めていただきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。